ラクラシックラディオ、バンドエイドと坂東英二さんが代わり番号で登場する夢を見ました。ヨッシーです。
なんかちょっと早口言葉みたいでしたね。ややこしかったですね。バンドエイドと坂東英二さんと代わり番号、
そう、バンドエイドと坂東英二さんが代わり番号で登場する夢を見ました。
なるほど。バンドエイドとバンドエイジさんが交互もなかなかですけどね。
すごいカオスやった。なんかゆで卵じゃないんやと思って。確かに結構びっくり、衝撃的な夢でしたよ。
いやすごい夢ですね。はい、はい、ゆうじです。よろしくお願いします。
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラクラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。こちらは近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ7個の提供でお送りいたします。さてここでね、いつもならテーマを発表してトーク行くんですけど、その前にちょっとね嬉しいメッセージいただきましたので先にご紹介したいなと思います。
はい、お願いします。
ラジオネーム山田香織さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日は山口市にお越しいただきありがとうございました。当日司会を担当した山田です。ラジオでの山口トーク拝聴しました。山口の方は真面目で二日酔いをしないイメージがあるというメッセージに笑ってしまいました。そこそこ間違いではない感じもするし、コロナ禍ではなおさら人通りも少ないのですが、美味しいお酒が多い県ですので、私を含め食べることとお酒が大好きな人もいますよ。お二人はお酒好きとのこと、今度来られる際にはめちゃくちゃ美味しいお店をご紹介させてくださいね。先日のお二人のステージは舞台袖で拝見しましたが、山口ではなかなか生では見られない高度な技術に客席の子供たちが特に目を輝かせて本当に嬉しそうでした。素晴らしいパフォーマンスをぜひまた山口で披露してください。これからも応援していますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー山田さん、山田さんはですね先日、まあ、ここに書いてある通りイベントマジカルパフォーマンスライブ7で司会をしてくださったすごい美人の方で、はい、
そうですね。
でラジオ聞いてくれたんやみたいな感じで嬉しいですね。
いやもう長文で嬉しいですよ、本当に、うん、ありがとうございます本当に。
ちなみにこの山田さんはですねこう司会もやってるけども、
はい、
山口のFM 山口でもパーソナリティとして活躍している方で、
はい、
楽屋でねメイクしながらラジオトークなんかもしてたんですよ一緒に、
はい、
でまさかこうやって実際聞いてくださるとはって感じで嬉しいですね。
そうですね、
FM 舞鶴から FM 山口つながったっていう感じでなんか今度山口行った時はねラジオ上でもトークとかできたらいいななんて思いますね。
確かにね、
うん、確かにあったな、この山口の回でメッセージで山口の人は結構二日酔い線からやったっけ、何やったかな、お店閉まるの早いっすよみたいな、
そう、その流れやと思います。
情報をいただいたりして、まあでも実際行ってみたらそうでもなく、
まあ空いてるとこもありましたよね、
うん、結構いろんなお店でねその日の出会いあり楽しくお酒飲ませていただきましたよ、うん、もうありがたいことで、しかも、はい、今度行ったらめちゃくちゃ美味しいお店紹介させてくださいとは、
こうハードル上がるじゃないですか
これは
楽しみですね。
これはぶち楽しみですね、
はい、
ぜひ行かせてください、
はい、
山田さんありがとうございます。
ありがとうございます。
僕らもまたラジオを聞かせていただきたいと思います、はい
はい、
ということで嬉しいメッセージの後はですね本日のテーマご紹介いたします。
お願いします。
本日は赤い白ひげ煙突からの使者をテーマにお送りします。なんじゃそりゃ、
誰だろう、
誰や
誰のことですかね。
誰やろな、煙突から侵入してくる、今日ってクリスマスイブなんじゃん。
あ、そういうことですね。このタイトルは、
そう、クリスマスといえばこの赤い人ですよ。そうですね、白ひげの。
確かに。
どうですか、なんか欲しいもんとかってある？
欲しいものですか。僕この間欲しいもの手に入れたばっかなんですよね。
お、自力で？
はい、自力で自分で買いました。
おー、ってことはゆうじが赤い白ひげのパターン。
あ、実は
自分でなった。
いや、もう一個これからもらえたら嬉しいな。
あ、ちなみにその何をゲットしたの？
ちなみにゲットしたのは 12月12日に発売した、
うん、
まあ、フルサイズの一眼レフの α74 というカメラなんですけど、
α74、
はい、
なんやそれ、なんかチョコレートでありそうなアルフォードみたいなあったな。
まあカメラのめちゃくちゃ、
はいはい、
上等なやつで、まあ、最新機種になりますね、
うん、上等な最新機種、
はい、
高そう。
そうですね、29万円ぐらいしましたね。
29万円。しかもこれあれちゃん、一眼レフって、
はい、
本体だけじゃあかんのじゃないの？
そうなんですよ。これが
なんか見たことあるわ。なんかね、本当に沼にはまってる人とかレンズがやばいって聞くね。
いや、めちゃくちゃ高いんですよ。
あ、レンズはちなみに買ったの？
買いましたね。僕が買ったやつはまあ高いんですけど、うん、もう本当に沼にはまってる人よりかはマシで、6万円ぐらいでした、ね、
6万円。
それでも相当ですよね。なので僕
合計36ぐらいやん。
まあそれぐらい使ったってことですね。
なん、すごいやん、それを自分で。
そうですね。
ほう、それはまあ自分で頑張って買ったってことやか。
そうですね。
でもまだ欲しいものがあるみたいな。
サンタさんから欲しいもの、今正直欲しいのはこのカメラが高性能すぎて、うんうん、今持ってるパソコンがもうついてきてないんですよ。
あー、その何、 Wi-Fi とか Bluetooth とかって感じ、それともデータ容量？
データですね。動画を撮ってパソコンに取り入れたらパソコンがもうついていけてなさすぎて、編集しようとしたらもうすぐ落ちるんですよ。
あー、もう高画質すぎてデータ容量が半端ないんや。
そういうことです
ね。全然入らへんと、
はい、だから僕が今サンタさんにお願いしたいのは、まあ、パソコンですね。
めっちゃハイテクボーイやん、
はい、
カメラ買ってパソコン買ってすごいな。 でもな、パソコンもあれやもんね、なんかそうやって互換性とかってあるん？なんかどのブランドと相性いいみたいな。
どうなんだろう、もしかしたら僕のやつもちゃんと調べたら互換性なだけでいけるんかもしれないですね、今のやつでも。
でもどっちみちあのメモリー開けんとも無理な感じでしょ。
あ、もうパンパンですね。
だからメモリーが結構あるもの買わんとあかんってことだよね、次もし買うとしたら。そうせんと、ね、せっかくカメラを買ったものの使いこなせんってことになるんや、
は
い。
まあ、今は動画じゃなくて、まあ、写真やったら携帯に飛ばせれるんで、まあ、写真楽しんでますね、は
い
は
い。あ、最近のすごいよ な、 なんか、
はい、
Wi-Fi とかで飛ばす感じ。
そうですね、 Wi-Fi でつないで携帯に撮ったやつをもうその場で写せるんで、
すごいよな。だってもう
すごい時代ですよ、
うん、昔とか本当にフィルムとかでさ、
はい、
現像してとか。
確かにね、
そういうやり方からもうデータをもう飛ばす時代よ。
いやー、すごいよ本当に。
データを飛ばす時代に煙突からの死者とかいうテーマで、
もうだいぶ脱線しました
よ。アナログの人がおるから、ね、でも昔は煙突あったけど最近はないから。
確かに。
どういう感じなの、この赤い白ひげさんはさ、はい、
うん、
もう煙突からプレゼントを届けれないってことは、
はい、
データで飛ばすんかな。
ああ、そういうことね。
現代版にしたらじゃあ
データで飛ばして現物は手元にどうゲットするんかなって感じですけど。
確かに、クーポンとか
だから後日届くんでしょ。
後日届くの。
あ、わかった。これデータで飛ばすのはその子に直接飛ばすんじゃなくて、アマゾンとかに飛ばしてそれがあの郵送されてくるんじゃないですか。
それもただ注文しとるだけやん。
確かに。
届け先の住所変えとるだけやん。
そういうことですね。
いやー、でも現代版のね、はい、もしサンタがいるとしたらありえるよな。
まあもしかしたらドローンとかかもしれないですね。
自分はもう行かない。
行かないです。
ソリとか乗ってられるかみたいな。
赤色と白色のドローンが。
赤色と白色のドローン、
ヒゲついたやつが
怖いな。でも、まあ、言うもんな、なんか、被災地とかさ、うん、そういうところにも物資を運ぶのにも使えるんじゃないかっていう。
そうですね、
使い道とかも言われたりしてるから、そういうねプレゼントの渡し方あるかもしれないよね。
いや、新しいですよ。
いや、でもどうなの、昔ながらの煙突、うん、がある家に対しては直接行くんかな。
あ、どうなんですかね、まあ、煙突から行くんじゃないですか、やっぱり。
煙突から行く、
はい、あれば。
だからあれよね、本人に会いたい人は、
うん、
そういう設計で家を建てとかんと会えれんのや、もう。
そうですね、
今はもうそんな家にはもうわしゃいかんよみたいな感じだな。昔ながらの家に、お、 この人たちはもう好きなんでしょ、
すごいな
みたいな感じで来てくれる可能性があるのかな。
なんか老舗の癖ある大将みたいな、なんか
結構頑固親父みたいな、
こだわりがね。
で注文しとんのに全然顔向けてくれんし、
確かに
一言も口聞いてくれんけど超熱々のご飯ではいみたいな感じ出してくる感じで、
煙突にはそれしてくれるんです
よ。うん、あなるほどね。もうそして最新の家にはもう分からんって感じかな。
そういうことですね。
もう分からんみたいな感じになってるパターンね。それはありそうですね、はい。まあなんかいろいろ喋ってますけど、まあ後半もよろしくお願いします。
はい、
ラクラシックラディオ、
ヨッシーがもしサンタからプレゼントもらうとしたら、
はい、
見た夢をプロジェクターに投影できるデータシステム。
なるほど。だから絆創膏と坂東エイジが交互にっていうのが投影できるってことですね。
そう、これ嘘ちゃんと思われるやんか、
はい、
どんぐらい鮮明に坂東エイドがそして坂東エイジさんが映ってたかっていうのをちょっと嘘じゃないっていうところを見せたい。
ああ、証明ですね。
そう、だからそういうなんやろな、なんか脳とかにさ、うん、こうポチポチなんかくっつくやつつけて寝とる時の周波みたいなのがあって投影できる新たな何システムぜひ作ってください。はい、ということでこれからのコーナーはラクラパズルです。
はい、
このコーナーは文の一部分をパズルのように自由にフリースタイルに埋めてもらうコーナーです。先週のお題何でしたっけ。
先週のお題はですね、こんなチューハイは嫌だ、それは〇〇。
ほう、来ましたね、はい、こんなチューハイは嫌だ、それは〇〇ということで、メッセージいただきました。ラジオネーム菅坂峠さんです。ありがとうございます。こんなチューハイは嫌だ、それは酔いたくてドキドキしながら飲むのに大人になったためアルコール分が少なくて酔えない甘酸っぱいカルピスチューハイ、それはきっと初恋の味がするでしょう、知らんけど。なので大人には二日酔いになるほど濃いやつ飲み続けたら癖になりやめられなくなるアルチューハイ、もし続いてたら来年もよろしくといただきました。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
いや、続いてるかな、どうなんだろうね、わかんないけども。
そうですね、
4月からラクラレイディオ始まりまして、
はい、
もう1年じゃないね、今年が終わって、
うん、
さあどうなるのか、まあ来年もよろしくお願いしますということで、はい、どうですか甘酸っぱいカルピスチューハイ、
これ結構難しいですよ。酔いたくてドキドキしながら飲むのに、
うん、
大人になったためアルコール分が少なくて酔えないけど、アルコールやから子どもの時は飲めないっていう、この
そうやね、
複雑な、
だってこの感じで言うと子どもの時は飲んで酔っ払っとったっていう、
そういうことですよね、
捉え方もできてしまうから危ない
よ、ね、はい、そういうことですね。
まあでもまあ読めんじゃなくて飲めんもんね、
はい、飲めないんで、うん、まあ、イメージの中の話、
ね、イメージの中で、まあ確かにね、まあでも人によったらカルピスチューハイでも真っ赤っかになる人もいるし、いますね、でも全然もう強いやつ飲んでもいけるっていう人もいるからね。
まあ今でもまあカルピスチューハイ飲まないこともないですからね。
わかる、たまになんか味変で飲む時ある、
はい、ね、基本的にはまあビールとかそういうのばっか飲んだりするんですけど、
なんかたまに飲みたくなる時あるね、
うん、
なんかほろ酔いみたいな感じのやつ、はい、で 菅坂さんは飲み続けたら癖になりやめられなくなるアルチューハイ。危ない
よこれ、相当危ないですよ。
気をつけながら飲みましょう。
あの 9% とかのレベルじゃないんじゃないですか、この
何パー？
12% ぐらいあるんじゃないですか。
高いな、 12%。
何の味がするんやろ
な。確かにそこは教えてくれてないね。
そうですね、
なんやろな。
でも初恋の話してるんで、うん、こっちはもうだいぶ大人の渋い恋の味がするんじゃないですか。
そうやな、カルピスチューハイはきっと初恋の味がするでしょうとるからね、
はい、
よく言うもんな、あの初めてのチューはストロベリーの味みたいなのさ、うん、なんか聞いたことあるやんか、そういうの、ね、そのノリをね、うん、それに比べたら大人版やから、なんやろな、
まあ、塩辛とか、
ね、あのカルチューハイはあもう漬物の味するか
な。いやそれほんまにこのチューハイ嫌だのやつや
なるかもしれないね。
はい。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろありますけども、
はい、
あ、そう。ここでちょっとお知らせがございます。はい。はい、来週ですね、金曜日、うん、ちょうどあの12月31日、
うん、
まあ年末のスペシャルということで、
はい、
いつもは20分番組じゃないですか、これ。
そうですね。
ちょっと拡大して50分間。の番組になります。その日だけね、
スペシャルですね。
で、まあその日はちょっと我々の先輩をゲストに招いて、うん、ちょっと年末らしいトークができればなと考えております。
はい、
はい、ということで、まあ、そちらもぜひお楽しみください。そしてこのラクラパズルなんですけど、
うん、
そのゲストの方が来てくださる回を挟んで、
うん、
新年の回にちょっと次のお題取り上げようかなと、はい、思っております。
だから募集期間が結構長くなるんです ね、
そうですね、
今回、
ちょっと年をまたぎながら次のお題を募集しようかなと思ってるんですけども、うんうん、はい、いいですかね。
あ、はい、
はい、じゃあちょっと先にそのお題お願いします。
じゃあまたぎながら年内も来年もいけるんで、
うん、
2つ出すかなと思います。
2つ 初の試みやね、
はい、じゃあ1つ目いきますね。
はい、
2021年に食べたもので一番美味しかったものは〇〇が一つ目です、
はいはいはい、
で二つ目が2022年に食べたいものは〇〇。
あ、食べたいシリーズでいく感じか。
はい、なんでまあどっち両方でもいいですし、どっちか一つでも印象に残ってるのをね、
2021年今年食べた中でこれが良かったっていう、まあ、過去のもの、
う
ん、
そうですね、
過去のベストシリーズと2022年やから未来に食べたいものシリーズか。
そういうことです。
でこれを自由にフリースタイルに埋めてくれるってことでね、はい、
うん、
ちなみに何やった？
僕ですか。これ結構考えんと出てこんぐらいな感じなんでちょっと考えときます。
考えとこうか。
はい、
でまあその回は1月の回で取り上げようと思いますので、
はい、
我々の番組ツイッターアカウントからメッセージ、ツイート、もしくは FM マイズルのホームページのコンタクト、お問い合わせフォームから、ラクラシックレディオ宛てに送っていただければなと思っております。ということでぜひお待ちしております。
はい、はい、
この番組は近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りしました。ラクラシックレディオ、バンドエイドとバンドエイジさんの夢を見たヨッシーと
ユージでした。
はい、ありがとうございました。